はい、こんにちは。有限会社松竹森、盛り上げると書いて森上です。森上浩一のワクワクライフの時間が今日もやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時にはこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただき、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調でありがとうございます。今日はですね、実は2つ必ず伝えたいなということがありまして、まあ、1つはですね、この番組の中でも何回かご紹介させてもらったことあるんですけど、村山純子さんという方が、暮らしの学校ということをね、されてる方なんですけど、お手紙をですね、たくさんの人に書いてもらいたいなっていう気持ちで、いつも行動されてる方がいてるんですが、その方から毎日ですね、月から金まで、ちょっとしたいいねを届けますということで、メール来るんですけど、その中で、先週の実は15日にですね、来てたんですけど、でそれを読ませてもらった時に、これ必ず僕のラジオで皆さんにご紹介したいなと思ってですね、この村山さんから許可もらわなあかんなと思いながらで、ま、これも今日今から言うことが考えるよりもまず実践ということなんですけども、その村山さんにですね、連絡バタバタしてできてなくて、ちょっと自己報告にはなるんですけど、なんか言おうとしてることとはあんたちゃうやんかみたいに、突っ込まれそうなんですけど、まあ、でもこれは皆さんにね、聞いてもらいたいなと思うんで、お伝えまずさせてもらいます。考えるよりまず実践と、元気が出る倫理の言葉というで小冊子があるらしいんですけど、その中にこんな言葉が書いてました。転載させていただきます。考えるよりまず実践ということで、考えることは大切だが、考え尽くすことはできません。で現在あるデータでわからないことはいくら考えても今はわからないと。理屈屋の人はあれこれ考えこねますけれども結局行動しませんと。まず一歩を踏み出してみよう。新たな情報が得られる。当たってみれば道も開ける。まず一歩を踏み出さなければ依然として出発点のままです。この考えるよりまず実践を読みですね、で村山さん自身がこれを読んでみて思い出したことがありますと。7年前の夏のことです。関学大学院 MBA で講義させていただいた後、女性の受講生が弊社を訪ねて来られたことがあったらしいです。その方は大手企業の次世代を担う若い幹部候補生の教育を担当しているという経営者でした。でその方がこんな話をされました。急なお願いがあって伺いました。何々会社の次世代を担う若手の人材育成を担当しています。皆さん選ばれた優秀な社員さんです。ですが優秀なるがゆえに消去法の考え方が強く、行動になかなか移せないのですと。石橋を叩きすぎて渡れない、前に進めない、失敗を恐れすぎる傾向があります。そんな社員さんたちに、村山さんの頭で考えるばかりではなく、まずやってみる、そしてやりながら改善、また改善していけばいいんだという話をしてほしいのです。本来は私が担当する授業の予定でしたが、村山さんに差し替えて、ぜひもうぜひですね、来月講演をお願いしたくて伺いましたと、熱く話してくださいましたということで、で、村山さんは講義の機会を与えてくださった教授に相談して、それは良いことですね、ぜひ行って話してきてくださいと勧めてくださったので、急遽講演させていただいたことがありましたと、まあ、そういうことを思い出したんですよね。で自分がその講演させてもらった後にですね、終わった後のアンケートに、こうしたらダメ、無理と考えていましたが、 今日の講演を聞き、まずやってみよう、行動することの背中を押してもらいました、やってみますと彼らに伝わっていることが嬉しかったです。まあ、そんなことを思い出しました。で、それから7年、私は成長できたんだろうかと。成長できたからどうかは分かりませんが、一つの夢を叶えることができました。頭で考えていたら多分無理だったかもしれません。私はやりたいこと、したいことがきっと誰かのお役に立つと思ったことは皆さんの前で公言します。まあ、これ見た時にね、まあまさしく私も勉強した口癖理論やなみたいな感じで思いました。例えば、誰でも相手のことを思う気持ちがあれば書ける手紙だけど、その人しか書けない手紙、手紙を書く方が増えてほしいという気持ちで、2015年の12月25日までに日本全国47都道府県で心を届ける手紙のセミナーと講演を達成しますと、講演のたびにどこでも話していました。実現したのは2019年7月19日です。まあでも実現したんですよね。予定していた期日に約4年遅れましたが、揺るぐことなく続けていると多くの応援してくださる方々に出会いまして、おかげさまで達成させていただくことができましたね。すごいですよね、4年遅れたけどもね、日本全国47都道府県でねできたということなんです。すごいなと思ったんです、これ見た時で。今私の物事に取り組む姿勢はどうだろうかと。ねえ、まだこういうふうにね、考えてることができるっていうのはすごいなと思って。消極的になっていないだろうかと。時はあっという間に過ぎていきます。まだ夢の方に着いたところ。夢に向かってのことなら、夢中で取り組む気力、エネルギーは満ちています。時に自分と対峙して励ましながらですが、で、森山さんは何をされている時に夢中になられますかとしてですね。で、今日は人生で一番若い、精一杯笑顔で頑張ろうと思う今朝です。ということがですね、15日のメールで来てたんですけど、それで今日ですね、まあ、この森山さんのお手紙を紹介したいなと思いながら、こう、Facebook を触ってたらですね、またこれ偶然というかと思うことがあってですね、今日なんとそのね、この村山さんの会社、家事代行サービス、ひまわりサービスのですね、創業満21年の記念日ということがですね、本当に偶然さっき分かってですね、そうなんやと思ってですね、まあ、勝手にですね、なんか縁があるんかなと思っちゃったりしたんですけど、まあ、これ見てて本当に村山さんも継続は力なりですごいなと思ったんですけど、これまたちょっと僕もね、自分に置き換えて、なんか思ったことがあって、というのは僕のこのラジオ番組もですね、17年経ちまして、実はこのラジオ、京都三条ラジオカフェが開局以来ですね、4月から毎週ここにね来て、毎週ですねやらせてもらってるんですけど、今日がですね、ずっと継続してて891回目です。僕やり始めた時はですね、3ヶ月できるかなみたいな感じでですね、どれぐらいされますって聞かれた時に、まあ、ちょっと苦し紛れに3ヶ月できるかなと思いながら、3ヶ月お願いしますって言ってですね、もう17年超えて891ということでですね、やっぱりこう継続してたら、やっぱラジオな、どれぐらいしてんのって言った時に、回数とかね、何年してるとか言ったら、もうそれだけでですね、すごいな、みたいな感じでですね、思ってもらったりするので、僕もですね、こんな長くね、続けられるとも思ってないし、まさしく本当に、まあ、継続は力なりっていうことで、まあ、自分もですね、継続してることがすごいいいこと、まあ、力になるんだなっていうふうにもね、実感してるので、合わせてですね、皆さんにも、やっぱ継続することは、すごい力になりますよ、ということと、本当にね、考えるよりまず実践ということで、私もですね、 自分一人だけで面接っていうかね、最初このラジオカフェに呼ばれた時に一人で行ったら断るかもしれんと思ってですね、その時に入った新人の子をですね、連れて行ってですね、で断れへん状況にしながら行ったなというふうにも思い出しました。でもう一つ届けなあかんなと思ったのは、このラジオ番組にも何回か来ていただいている奥村恵子さんという方がいらっしゃるんですけど、この方がですね、7月22日、明日から、28日火曜日まで、奈良ファミリー、近鉄奈良の方でですね、ここの5階の美術画廊でですね、奥村恵子油彩画展というのを開催します。日々の暮らしに息づく身近な者たちがですね、時に発する不思議な生命感、霧に包まれた太古の森、旅先で出会う、いろんなこう自然の光景とかね、この奥村恵子さんがそれを見て自らの魂が共鳴して感動した瞬間に生まれた様々なですね絵が、大きいボールから小さいものまで、あるということなので、ぜひとも皆さん、この奥村恵子さんのですね、自然のパワーあふれるですね、見たら皆さん元気になると思いますので、このコロナの中でもですね元気になると思いますので、ぜひ近鉄奈良ファミリーの5階に行っていただければと思います。今日も聞いてくださいましてありがとうございます。